Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース、11月25日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
もうウキウキだね
そりゃ元気が出ますわな
久しぶりに息子ちゃんの声聞いて
さあ収録始めようかって電話が鳴って、と思ったら、3ヶ月ぶりぐらいかな喋ったの
まあそんなもんよ。
いやー、なんかね、ほんと LINE でたまにさ、あの 前は週1でメッセージ送れたんだけど、すごいなんか迷惑そうだっけ。今頑張って1ヶ月に1回ぐらいしとるんよねほんでもそっけない言葉しか返ってこんけ、絶対うち嫌われとるんだわと思って、結構夜な夜な涙に濡れたりすることもあったんよ
ちゃんとかけてくるときはかけてくるわね
ちょっと俺ちょっとかなり嬉しかったね今、
たまには喜ばしてやろうと思ったところだね
言って、そろそろ電話せんにはうかんがとか言ってなんか言ったじゃん
まあ、今日はそれでもそこまで寒くなかったね。
今は寒いけどね。
ああ、まあ夜はね。
今日は、私は個人的に忙しくて汗かいてましたからね
まあ外でタバコ吸っててもガタガタ触れるほどじゃなかったんでね。
関東の雪も落ち着いたのかな。
今朝は凍結とかしとったんだろうけど、多分溶けてはきてると思うけどね。まあ、寒さはちょっと和らいでたんですが、北海道で今日地震がありましたね。
どこら辺で？
ね、留萌。
留萌。
留萌地方中北部。マグニチュード 4.7。最大震度4ですね。
旭川も揺れとった？
旭川は震度1かな？揺れてても。
揺れてても、そうなんだね。
もう北海道で地震ってあんまし聞かないなと思うんですけど、ね、
たまにあるけど、昔礼文島、礼文島じゃない、利尻じゃない、礼文島だったっけ？なんかあっちらへん。で、大きな地震あったじゃん。礼文じゃないわ。手売り、焼き入りって言ったから。忘れたけど。
最近で大きな地震言うと、去年の9月1日に、マグニチュード 3.0 の地震があってるみたいな。で、その前は2013年の1月3日に、今回と同規模の 4.7 の地震が発生しとるみたいですけどね。
地震もやれんてな、本当に。
まあね、構えるわけにいかないからね、こいつばっかしは。
そう、突然来るっけさ、でもこの間津波のあった福島の地震の影響でなんか、それこそこの間の23日の歳月なんか結構関東地方でああいう防災グッズがすっごい売れたんだって。
ああ、昨日もちょっと本編で防災グッズ紹介したけどね。
って、私もでもちょっといるかね、やっぱり用意しとかなきゃいけないのかなとかってすごい、うん、
まあ、いざという時のために一つはあったがいいかもね、
うん、なんかどこで地震が起きてもおかしくない感じじゃん今ね、なんか、
うん、確かにね、
うん、
で、あの東日本があった当分、あの食料とか水のストックって結構言われてたじゃん、
うん、
でもよく考えてみると地震で例えば避難する行ったら避難所にはあるよな、食べ物とか水って。だから昨日紹介したその避難グッズの中には食べ物とかは一切入ってないよ。
そうなんだ、
うん、それこそあのいるである歯ブラシとか、
あ、
履物のサンダルとかっていうのがどうも入って売れとるのがあるみたいだけどね。
うーん、
まあ、その断水とか停電とかになって家で過ごさなきゃいけないって時にはその食料とか水とか毒があった方がいいんだろうけどね。どっか避難して避難所でってことを考えるとそこまでの用意はしなくてもいいのかなって気がしなくもないですね、
うん、
うん、まあ地震はいつどこで起こるか分かんないんで備えだけはしておいた方がいいでしょうね、
うん、
はい、それでは今日の出雲弁いってみますよ、
はい、
今日の出雲弁は勘弁です。
あ、言う言う、
どういう意味、
こらえてってことでしょ。
違います。
え、
それは標準語じゃ、出雲弁ですよ。
勘弁、あ、わかった。
何、
硬いうんこ、
違うよ。お食事中の皆さんごめんなさい。例文としてはですね、勘弁して銭貯めたっていう使い方をしますね。
我慢するとか、
あ、まあ似たような感じだな、節約、うん、って意味ですね。
どんな字か、
いや、ひらがなですよ。
あなたが漢字しなきゃいいでし
ょ。いやいや、ひらがなで書いてあるもん。
勘弁。
勘弁する。節約するって意味ですけどね。はい。ということで皆さんも節約しましょうね。
みっちゃんが頑張れよ。みっちゃんが頑張れよ。お酒、あの、休暇日作って節約せよ。
それは勘弁ならんな。はい、それでは本編いきたいと思います。
はい、
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ、
はい、それでは本編いきたいと思います。
はい、
まず最初はですね、ちょっと残念なお知らせなんですが、今年のクリスマスは中止になるかもしれません。
は？
ギズモードジャパンさんの方にあった記事です。もうすぐクリスマスでもトナカイが地球温暖化で大量に死んでいるという記事が上がってました。
そう、
ですね、2006年と2013年の異常気象によってロシア北極圏にいるトナカイが大量に飢え死にをしているそうですと、これはですね、どうも原因が海水が溶けてしまったことが原因じゃないかというふうに言われているそうですよ。ロシア北極圏にいる何万ものトナカイが死んでいる原因として地球温暖化が指摘されていますと。2006年には2万頭、2013年には6万1000頭ものトナカイが飢え死にしたということらしいですよ。だからサンタさんを運んでくれるトナカイさんがいなくなってしまうと、 クリスマスも中止になるということですよ。うん、
なんかあの今日テレビで朝やっとったけど、
うん、
ドミノピザ、
はあ、ドミノピザ、
ドミノピザがなんかその大雪降った時にそのバイクがやれんけって言って、
うん、
今なんかトナカイで配達するためのなんかあの研究とかあれ、
それはどこ、アメリカでってこと？
いや日本で、
日本のドミノピザが、
うん、だけどまあ多分東京とかでは無理だろうけど、まず北海道から実験的にやりたいって言っとるけど、トナカイが言うこと聞かんって言って、うん、なんかあのなんか YouTube とかになんか動画上げとるらしいよ、その、実験映像じゃないけど、うん、
はあ、
で、うん、それ見とって朝からなんかトナカイさんが配達してきて嬉しいよなと思っとったのに、今このニュース聞いてえーと思った。
うーん、そのドミノピザの配達員さんはやっぱりサンタクロースの格好してくるのかな。
いやいやいや、そうじゃないと思うけど、うん、でもなんかあのこう背中になんかどうやってピザをなんかトナカイさんに乗せるかみたいなとかやっとったよ。でなんか国分太一君がいや絶対これはなんか実現化しませんねとかして言いよったけど、
あ、ソリとかを引くっていう意味じゃないんだ。
いやなんかトナカイさんの背中になんかそのドミノピザって書いてあるなんかあのクーラーボックスじゃないけど、ああいうあのピザ用なのをカバン乗っけてみたりとかいろいろなんかやっとった。
へー、ちょっと見てみたいのがあるよな、
うん、だけまあ子供が喜ぶだろうねとかいう話はしとったけど
まあそれはあるかもな、トナカイ見たさにピザ頼む可能性もあるな。
まだまだなんか現実か現実的なあの何段階じゃないみたいよ。
うん、うん、はい、それでは次のニュースですけども、こちら鉄ネタですね、トラベルウォッチにあった記事です。東京メトロ上野駅にパンダ姿のペッパーを試験配置し多言語案内という記事が上がってました。これ12月1日から始めるらしいですけどね。東京メトロは利用客への案内強化のため、多言語で案内可能なロボットペッパーを銀座線上野駅の上野公園方面改札口付近に試験配置すると発表しましたと。ペッパーはパンタに扮した上野駅限定ペッパーとなり、期間は12月1日から来年の3月31日までと。また上野駅には旅客案内所を12月1日に設置。旅客案内所では訪日外国人向け企画乗車券を販売しますということで、パンダ姿のペッパーくん、今この記事にはペッパーくんの写真が写ってるけど、これはノーマルのペッパーの写真ですけどね。
うん、
白黒にペイントするってことかな。
着ぐるみ着るんじゃない。
着ぐるみ着せるのかな。
だって、うん、じゃないよね。色のなんだら元に戻せんじゃん、色塗ったら。
でも購入してしまえば別にいいんじゃない。レンタルだったら色塗るとまずいかもしれんけど。
ペッパーくんもね、なんかソフトバンクのお店におるけど、あんまりお客さんに相手にしてもらってなくてかわいそうなけ、もっと有効利用した方がいいと思うな。
まあね。で、対応する言語は日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、フランス語ということですね。ちょっと見てみたいね、パンダ姿のペッパーくん。
うん。
はい。そして次も鉄ネタですが、トラベルウォッチの記事です。JR 西日本。元旦 JR 西日本乗り放題切符2017を12月11日発売という記事が上がってました。 JR 西日本は元旦 JR 西日本乗り放題切符2017を12月11日から30日の期間限定販売をしますと。これは2017年1月1日の利用限定で、新幹線を含む JR 西日本全線、智頭急行全線、JR 西日本、宮島フェリーが乗り放題となりますと。お値段が、 普通車用、これが大人15,500円、子供3,000円、グリーン車用が大人17,500円、子供5,000円だそうですよ。
乗り放題なんだよね。
元旦1月1日限定ですけども、
1日
だけです。新幹線を含む、西日本管内、それと、まあ、地図急行と宮島フェリー、これが乗り放題になるそうですよ。
いいな、一人でふわふわしようかな。
普通車用は普通車指定席、グリーン車用はグリーン車か普通車指定席の指定券の交付を4回まで受けられますということはそうですね。で、これ1月1日元旦の午前0時から利用できて、まあ23時59分までですね。山陽新幹線は新大阪から博多駅まで、北陸新幹線は金沢駅から、上越妙高駅まで、それから、まあ、地図急行、宮島フェリー乗り放題と、あと平安神宮、春日大社、出雲大社など10カ所の寺社でこの切符を提示すると割引やプレゼントなどの特典が用意されていますということはそうですよ。
要は山陽が売りに出るときやな。あ、いいんだって。
いやいやいや、あの山陰本線もずっと行きますよ。
1日だよね。
うん、1日。
難しい。
大阪日帰りぐらいはできるんじゃない。
この地図見とったら、なんか大阪でお好み焼き食べて、博多に行ってラーメン食べてみたいな。でも無理だよね、1日だったらね。
元旦午前0時に新幹線走り出してないからな、6時に新幹線乗ればできんことはないかもしれない。ただ山陰から山陽新幹線出るまでが3時間かかるからな、それでも。そこにちょっと時間がかかるけどね。
これだけ日付変わったらそこから料金発生するのかな。
そうそうそうそうそうそう。
それも狙いか。
かもよ。
15,500円
だそうですよ。はい。そして次も鉄ネタです。トラベルウォッチにあった記事です。京阪電車中之島駅ホーム酒場を12月14日から17日に開催という記事が上がってました。京阪ホールディングスと京阪電車は12月14日から17日に中之島駅ホーム酒場を開催します。これは5000系電車を中之島駅の3番線に停車し、車内やホームで立ち飲みスタイルで飲食を楽しめるという催しです。6月に開催された前回は4日間で約7000人を集めたということはそうですね。これ入場料が1,000円で、この1000円には飲食チケット1000円分が含まれていて、入場券は不要ということはそうですね。で、当然ですが、これ酒場なんで子供料金の設定はありませんということはそうですよ。
これはね、1000円払ったら好きなだけ飲める。
1000円分の飲食はできます。
あ、1000円分なんだ。
うん、あ、飲み放題ではなさそうですね。生ビールはサントリーザ・プレミアムモルツとアサヒスーパードライを用意しますと。それから京都伏見などの全国各地の日本酒、それから各種グラスワイン、ホットワインなどのアルコール類、それから食べ物は天むすや田楽味噌おでんなど豊富なおつまみ類を取り揃えていますと。また京阪電車オリジナルグッズの販売も予定されていますと。 これ前回のその6月に行われた時の写真だと思うんですけども、ホームにこれはテーブルと椅子は最初から用意してあるんだろうな。
うん、
すごい人ですよ。
だよね。
なかなか面白そうな企画ですね。
うん、だね。
ちなみにこれ開催は12月4日から17日までで、17時から21時30分までということはそうですね、5時から9時半まで、
うん、
お近くの方は飲みに行ってみてはいかがでしょうか。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは飛行機ネタになります。トラベルウォッチの時です。 ANA と CCC エア有料動画配信サービス ANA シアターパワードバイツタヤムービー &UNEXT 開始という記事が上がってました。ANA 全日本空輸と CCC エアは11月24日同日から有料動画配信サービス ANA シアターパワードバイツタヤムービー &UNEXT を開始したと発表しました。ツタヤムービーのサービスインフラを活用し、洋画、邦画、ドラマ、アニメ、キッズなどの作品に加えて ANA 機内オリジナル番組や機内放送番組の関連作品特集を視聴できます。 ANA カードで利用料を払うとマイルが貯まる特典もありますということで、これは飛行機の中で座席一つ一つにモニターがついてる機体があるじゃない、
うん、
あそこで見る、まあ、映画とかってことかな。これ
あのシアター
、あ、嘘だな、違うな、これは飛行機の中で見るんじゃないんだ、自宅で見るの
じゃないの。だって有料動画配信って書いてるよ。
そうだね、
機内でやっとる番組の作品特集とかが、
そういうのが見れるってことか、
うん、
そういうことですね。ANA シアターパワードバイツタヤムービー &UNEXT の利用料は月額980円で、旧作純新作を中心に約5万本の作品が見放題の月額課金サービスと、ハリウッドスタジオの最新作を含む作品をレンタル形式で提供、コンテンツ1本あたり100円から600円の都度課金サービスがありますということですね。で、この料金をアナのマイレージクラブ会員で、アナカードを持っている方は、200円につき1マイルが貯まるということはそうですね。対応デバイスはWindows 7、8、8.1、10、それから MacOS 上の、Chrome 最新版、Firefox 最新版、Android や iOS は ANA シアターアプリが提供されていますということだそうで、そちらで見れますよということだそうですよ。
有料なの？
まあ、だけん、見放題サービスみたいなもんだよ。Hulu とか Netflix とか。そんな感じのサービスですね。Netflix とか Hulu は新作はないけども、まあこちらは別料金になるけども新作も見れるってことだよね。1本あたり100円から600円はかかりますけどね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらディズニーネタですね。トラベルウォッチの時です。東京ディズニーランド It's a Small World をリニューアルし2018年春にオープンという記事が上がってました。オリエンタルランドは11月24日、東京ディズニーランドの It's a Small World のリニューアルを発表しました。オープン以来初めての大幅リニューアルで、アナと雪の女王をはじめディズニー映画のキャラクター約40体が加わりますと。 オープンは開園35周年を迎える2018年の春ということだそうですね。
再来年？
再来年ですね、
うん、
で、来年の3月1日から、約1年間クローズとなるそうです。だから現行の It's a Small World は来年の2月いっぱいまでということですね。
これ行ったことある？
ね、2回ぐらい見た記憶あるな。スキちゃんは？
覚えてないな。多分私おたけびもんばっかり乗せられた記憶がない。
そうなんだ。
1回しか行ったことないよね。
うん、結構空いてますよここは。あ、空いてますよっていうか、僕は行った時には空いとったけどな、他のアトラクションに比べたら。
割と言い方悪いけど地味なアトラクションでしょ。
まあね、船に乗って人形が動いてるのを見て回るっていう感じだからね、
うん、
地味といえば地味ですよね。まあ開園して初めてのリニューアルになるんでね、まあ、うん、古いアトラクションって言えば古いアトラクションではありますけどね、
うん、
穴行きとかがまあ追加されて人形が40体ほど加わるということらしいですね。そしてもう一つディズニーネタですが、こちらはギズモードジャパンにあった記事です。夜空のエレクトリカルパレード、ディズニーが計画中のドローンパレードという記事が上がってました。
はドローンパレード、
これはね日本じゃないと思うんだな、アメリカだと思いますけどね。アメリカディズニーとインテルとタッグを組んで新しいショーを準備中だそうです。タイトルはスターブライトホリデイズという名前のショーというかですね、
うん、
ドローンと花火で、まあ、夜空を飾ると、
うん、
まあエレクトリカルパレードは地上を歩きますが、まあドローンなんで空を飛びながら見せるもののようですけども、これは300機のドローンを使うそうですよ。
へえ、すごい。
これドローンに LED を搭載した、クワッドコプターを使うと。で、プログラムで、まあ、動き、光、色の変化をコントロールするということはそうですね。
すごいの。
うん、
見てみたいな。
見てみたいね。これフロリダのディズニーワールドで開催される予定と。ただし詳しいスケジュール等はまだ未定だそうですけどもね。ちょっと見てみたいですねこれ。夜空をフロリダ、綺麗なんでしょ
う
ね。
うん、
何のニュースだったかな。東京ディズニーランドはなんかパレードもなんか一時的に中断する言ったかな、終了する言ったかな、なんかそんなニュースちらっと見たけどな。ちょっと今詳しい記事が見当たらないんで、また後でちょっと探してみますけども、もう一つディズニーネタですけども、ギズモードジャパンにあった記事です。ピクサーに一体何が、映画カーズ3のティザー予告が意外すぎる内容という記事が上がってました。カーズ、
車、
そうそう、車の映画、
うん、
パート1パート2とあったんですけど、これパート3が来年かな公開されるんですけどね、
うん、
これのまあ予告編というかティザー予告が公開されたらしいんですけども、これ記事の中にリンクが貼られてるんですが、見てもらうと分かりますけども、マックイーンがクラッシュしてしまうというティザーなんですよ。 主役が、
あ、主役なんだ、
うん、ライトニングマックイーン、これがレース中にハンドル操作を誤って多分ウォールにぶつかったんでしょうね。部品が飛び散って粉々になるという映像なんですよ。主役が粉々になっちゃってどうするんだって気がしますけどね。
私見たことないけど、どんな映画なのかわからないんだけど。
あ、カーズ全然見たことがない。
うん、ないです。
そうなんだね。で、このカーズ3、来年の6月16日に米国公開予定だそうですね。まあ日本は多分夏休みぐらいになるんじゃないかなと思いますけどね。さあ、果たしてライトニング・マクイーンはどうなってしまうのか、ちょっと気になりますね。はい、それではここからは IT ネタいきたいと思います。ギズモードジャパンにあった記事です。アップルのクリスマス CM にフランケンシュタインの怪物が登場という記事が上がってました。こちらも動画が元記事に貼られてるんですけども、今までにないアップルの CM って感じですよね。フランケンシュタインが出てくるそうですよ。
うーん、
この動画は約2分の動画ですけどね。果たしてこの CM が日本で流れるかどうかちょっと分かりませんけどね。フランケンシュタインが iPhone 使ってたりね。
うん、これはまだエモやってんの？
アメリカでは流れてるのかもしれないよ、ぼちぼち。
まだ見たことない。
うん、まあ2分の CM なんでな、なかなか普通の地上波では流しにくい CM かなっては思いますけどね。
2分、
うん、気になる方は動画のリンクで見ていただきたいと思います。こっちの音声綺麗にそっち届いてる？
届いてますよ。
あ、ほんないいや。いや、スキちゃんの声がたまになんかガサガサっていう風に聞こえるんで、あれ、こっちの音声大丈夫かなと思ったけど、う
ん、今日はちゃんと聞こえてる。
あ、了解了解。はい、それでは次のニュースは、キナキナさんの方にあった記事です。アップルと LGイノテック iPhone8 向けの次世代 3D カメラを開発かという記事が上がってました。LG イノテックが 3D 撮影を可能にするスマートフォン向けのカメラモジュールを開発するためにアップルと提携しているようだということはですね、 LG イノテックのデュアルカメラは来年後半に発売されるアップルの新製品、次期 iPhone に搭載される見通しとのことで、実際にどのような写真が撮影可能になるのかはまだ分かっていませんと。ちなみにこの LG のテック社、LG のテック社、iPhone7 Plus のデュアルカメラ、これの独占供給をしている会社らしいんですけどね。7 Plus はその広角レンズと望遠レンズという使い分けになってるけども、どうも来年出る iPhone にはこのカメラを使って 3D で撮影できるんじゃないかということらしいですよ。
へー、 3D で、
うん、 3D で撮影してそれをどう活用するのかがね、分かんないんですけどね。月ちゃんが買う iPhone は 3D iPhone になるかもよ。
で、釣られて僕も帰るとかって帰る。
そんなことはしません。
わかりません。
あ、でもあの契約の時に、あの十何ヶ月か使ったら残債ゼロで変えられるっていうプログラムは一応入ってるからな。
ほらほら負けず嫌いだけど、絶対私が新しいの、自分よりも新しいのなんて絶対許せんと思うな。
あ、でも発売と同時にはさすがに変えないよ。1年半ぐらい確か使わなきゃいけないはずだからね。
うん、
はい、 それでは次のニュースは昨日キナさんの方にあった記事です。アメリカアップル MacOS 10.12 シエラに含まれるオープンソースコードを公開という記事が上がってました。元記事は 925Mac さんの記事ですけども、本日アップルが MacOS 10.12 シエラに利用されているオープンソースコードを公開しましたということだそうですね。ソースコードは、下記のリンク先よりダウンロードが可能になっていますということで、リンクはついてるんですけども、このオープンソースコードをダウンロードすることで一体何ができるのかは私には何も分かりません。なんか いっぱいダウンロードができるようにはなってますけどね、うん、これをダウンロードすると一体何ができるのか、お散歩さんならわかるかな。
うん、わかるでしょうね。
はい、それでは次のニュースですが、こちらはキナキナさんの方にあった記事です。アップル今週のアプリとしてアーティの魔法の鉛筆を無料配信中という記事が上がってました。このアプリは子ども向けの知育アプリで、点を結んで図形を描き、絵の描き方を学べる内容となっています。通常は360円で、販売しているアプリですけども、今日から1週間無料でダウンロードできますと。子供向けですね。
役に立つか。
スキちゃんボケ防止になるかもよ。
なんでいいの。なんでいいの。
三角を書いてみましょうとかっていう感じだね。
なんで私に振るの。
え？
なんで私に振るの。
いや、スキちゃん向けかなって。はい、それでは次のニュースは携帯ウォッチにあった記事です。アップルウォッチシリーズ1シリーズ2両対応の対衝撃ケースラギットアーマーという記事が上がってました。シュピゲンジャパンはアップルウォッチシリーズ1シリーズ2に装着する対衝撃ケースラギットアーマーを発売しました。38ミリと42ミリ用をラインナップし、カラーはブラックのみ。同社オンラインストアでの価格はいずれも税込み1990円ですが、発売を記念して Amazon では 20% オフの1590円で販売をしていますと。これは Apple Watch に被せる、まあ、ケース、
うん、
ですね。素材には TPU を使用して、Apple Watch を傷や落下の衝撃から守るケースですと。同社では本製品をつけた Apple Watch を投げて落とし、Apple Watch が無事であることを証明する落下テストを実施、その様子を YouTube にて公開していますと。落下テストはリハーサル NG も含めて10回以上行ったとしており、対衝撃性が高いことをアピールしていますと。本製品のケース以外に透明度が高く表面強度も強い保護フィルムが2枚付属しますということでね、 Amazon さんで安売り中ということだそうですよ。1590円、 38mm も 42mm も両方とも1590円で購入できますということですね。はい、それでは次のニュースですが、こちらはテッククランチさんの方にあった記事です。アメリカ国家道路交通安全局、運転時のスマートフォンの機能制限を提案という記事が上がってましたね。国家道路交通安全局が運転中にスマートフォンに気を取られないようにするための新たな自主規制ガイドラインを発表しました。 対象は Apple や Google を含むスマートフォン関連ソフトウェアおよびハードウェアメーカーですと。あくまでも自主的な努力目標のような意味合いではありますが、運転手が注意力散漫となり引き起こされる事故の増加を受けて構成されたものです。車内で利用する際により操作しやすいインターフェースを実装したドライバーモードの搭載などを訴えるものですということだそうですね。まあ日本でもポケモン GO しながら運転してて事故ったっていうのを最近はちょっと聞かないけどね、
うん、
結構事故で、まあ、人が亡くなったりっていうこともあったりしましたんでね、
うん、
でアメリカの方ではもうその運転中にはスマートフォンの機能自体を制限したらどうでしょうというね提案をしてるそうですよ。まあこれは必要なのかもしれないですけどね、
うん、
ただ運転手が使ってるのか運転手以外の人が使ってるのかっていうのを識別する方法が難しいよな。
ああ確かにね。
高速移動だけならそれこそ GPS のデータとか加速度センサーを使えば簡単なんだろうけども、それでは助手席の人とか後部座席の人が同じような制限を受けることになっちゃうでしょ、
うん、
まあ、そこがちょっと難しいといえば難しいのかなって私はちょっと思いますけどね。確かに運転中の運転手が操作することを制限するのはありだと思いますけどね。
まあそこまで判別って難しい、
うん、はい。それでは次のニュースですけども、こちらもギズモードジャパンにあった記事です。あ、気をつけて Google 初の純正スマホ Pixel を転売するとアカウント停止措置もという記事が上がってました。Google さんが純正スマホの Pixel っていうのを出してるんですよね。 Pixel とあと Pixel XL という2機種で、これがですねこのほど数百人の Google ユーザーから勝手にアカウントを凍結されてしまったという報告が相次いで上がってきたそうです。で、どうもこのアカウントを凍結されたユーザーはいずれもこの Pixel または Pixel XL を転売した人らしいんですよね。
うーん、
過去にもスマートフォンの転売は様々な Google ユーザーが利用してきたもので、 Google が販売する純正スマホを転売すると Google から罰則を受けるということで、北米では騒然となっていますということはそうですね。転売ああだから定価で買って高く売ってるってことか、値段釣り上げて
数が少ないってこと。
まあまあそういうことなんでしょうね。うん、どうもそのようですね。はい、ということで、まあ国内ではまだ販売は始まってないですけどね、
うん、
まあ、海外から購入された方も多分転売とかするとペナルティを受けることになるのかもしれませんね、これ。
うん、気をつけてねってことね。
そうだね。はい、それでは次のニュースは携帯ウォッチにあった記事です。ソフトバンクスマホ代向け家族お得割新規適用を2月に終了という記事が上がってました。ソフトバンクはスマホ代向けの割引家族お得割の新規受付を来年2月の請求締め日をもって終了します。既存の家族お得割ユーお得割対象ユーザーの割引は継続されます。ソフトバンク契約者が新規で適用するには1月の請求締め日までに 適用条件を満たす必要がありますということですね。この家族お得割とは、スマホ代の提供開始時点から用意されていたデータシェアを利用しないユーザー向けの割引ですと。同じ家族内で複数回線を利用しているユーザーが最大2年間データ定額パックの容量に応じて300円から3000円の割引が受けられるもので、条件を満たすと自動的に割引がされますと。この家族お得割適用を受けたい方は来年の1月中に、適用を受けてくださいということらしいですね。はい、それでは次のニュースですが、こちらインターネットウォッチの時です。手袋をしているとホームボタンが押せない。大雪の中 iPhone7 ユーザーの何の声だ、
嘆きの
声、嘆きの声か、嘆きの声という記事が上がってまして、まあ首都圏東京でも雪が積もりましたよね、
うん、
で今年の冬初めてマフラーや手袋の、防寒具を引っ張り出した人も多かったと思うんですけども、そんな中昨年までは見られなかったある現象がツイッターなどで話題になっていますと。それは iPhone7 および7 Plus においてホームボタンが押せないという問題だそうですね。従来の 6S までは物理ボタンだったんで押せたんですけども、7および7 Plus は、静電容量式の、まあ、ボタンというか物理ボタンではなくなったわけですよね、
うん、
なので手袋をしたままではこのホームボタンが押せなくなってしまったんですよ。
はあ、
あのスマホ手袋なら押せますけどね、普通のスマートフォンが操作できない手袋の場合はホームボタンが押せないと、
うん、
あ、でも違うんだ、単にそれだけならスマホ対応手袋を使えば問題なさそうに思えるが、現在市販されているスマホ対応手袋には iPhone7 のホームボタンが対応していない製品も少なくないと。スマホ手袋って歌ってるものでも押せないものが結構あるみたいですね。
うーん、手袋せんかったでいいじゃん、
寒いじゃん
手袋しないじゃん。そんなじゃん。まあ、
僕はね。
都会の人がするんかな、その歩き。
外歩く人はやっぱりするんじゃない。うん、ということでセブン、そしてセブンプラスを使いの方、寒い時に使おうかなと思っている手袋で一遍ホームボタン反応するかどうかを確認しておいた方がいいかもしれませんね。
うん。都会の人ならではの悩みじゃない。
そうだね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはキナーキナーさんの方にあった記事です。アメリカマイクロソフトサーフェススタジオの出荷を開始という記事が上がってました。サーフェススタジオ発売直後に注文したユーザーに対して出荷が開始されましたということは、そうですよ、やっとっていう感じですね。もともと12月15日発売というふうに案内されてたんですけども、これがちょっと遅れたということらしいですね。
え、12月15日だったら早いんじゃん。
あ、早くなったんだ。遅れたんじゃなくて早くなったんですね。これちなみに日本ではまだサーフェススタジオを発売しますっていうアナウンスはないんですけどね、とりあえずアメリカで出荷が始まったそうですよ。
うーん、
これ結構なお値段だったと思うんだけど、確かサーフェススタジオ、
うん、高かったと思う、
うん、
40万とかじゃなかった、
確かそれぐらいだったと思う。まあ日本では 来年の2月以降になるんじゃないかというふうなね、この記事では書かれてますけどね。
かっこいいけどな。
うん。はい、それでは最後のニュースですけども、こちらは家電ウォッチにあった記事です。衣類の洗濯表示が12月1日から変更、タンブル乾燥マークをなどを追加という記事が上がってました。消費者庁は12月1日から衣類等の繊維製品の洗濯表示、これ洗濯マークですね、これが一新されると発表。新たな洗濯表示ではドラム式洗濯乾燥機などによるタンブル乾燥への対応やより細かく適用温度が指定されます。洗濯記号は従来の22種類から41種類に増えますという。月ちゃん知ってましたこれ？
ん？
洗濯マーク変わるんですよ。
知らない。
今までとガラッと変わるものもあるし、種類も約倍に増えるし、
洗濯機とかの機能も充実してきてる気かもしれないけど、
まあまあそうだよな。
洗濯するときに結構見ますもん。チェックしてから、やりますけどね。
まあ洗濯をする人は特に見てからやるんだろうけども、今までと全然違う記号がついた服が12月1日から売り出しが始まりますよ。新たな洗濯表示では5つの記号と付加記号、数字の組み合わせで構成されます。基本記号は家庭洗濯、漂白、乾燥、アイロン、クリーニングの5つ、これがまあ基本の記号になるそうですね。でこの記号の下または記号の中に棒線や点を付加して強さを示します。洗濯液の上限温度などは記号の中に上限温度を示す数字が付加されますと。従来表示との違いで注意すべきポイントは、家庭用洗剤や漂白、乾燥、アイロンなどに付加されている記号や数字は上限を示している点です。例えば家庭洗濯プラス40度 C の記号では、従来は40度で洗濯が良いという推奨表示であったのが、新たな規格では40度以下ならば損傷を起こさないという上限表示になりますと。
へ
え。いうことはそうですよ。
勉強になる。
新たに、タンブル乾燥の記号が追加されますと。タンブル乾燥とは機械、これ漢字が違うな、機械の中で洗濯物を回転させながら温風で乾燥する衣類乾燥機のことです。日本では洗濯乾燥機や回転式の衣類乾燥機がこれに相当します。ということだそうですよ。あと漂白とか、家庭での漂白の記号に酸素系漂白剤の記号が追加されるということはそうですよ。ややこしいでしょ。なかなかややこしくなりますよ。あとアイロンも温度、あれが高いとか低いとかっていう漢字表示だったんじゃない今まで、あれが今度そういう表示がなくなってアイロンの中に点がつくんですよ、点が1つか2つか3つ、3つだと、200度が上限、2つだと150度が上限、1つだと110度が上限で、アイロンにバッテンがついてるのはアイロン仕上げしちゃダメよっていう表示になるんですよ。
でもアイロン、そうか、昔のアイロンは結構面とか朝とかってダイヤルがついとってしょったけど、 温度なんかオーブンみたいだな温度が書いてあるね。
ちなみに今回この、まあ、記号が変更されたんですけども、これってあの国際標準に合わせただけなんですよ。実は日本が独自の表示だったんです今まで。というわけで、まあスキちゃんは選択をするわけですけども、この記号を覚えておいた方がいいと思いますよ、
うん、そうですね、これはいいと思います。
それからあのプリントアウトして洗濯機に貼っとくといいかもしれませんね。
なるほど
以上、空海 IT ニュース11月25日でした。それではエンディングに行きます。
はい、これホーム画面に入れとこう
のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の夜月ちゃんが、ポッポがってことであのなんとかに変わった、
メタモンに変わった、
いいなぁ、私だけか、うん、
今日も結構ポッポとかコラッタ捕まえたけど変わらんだったな。
いいじゃん、一匹やるんだけ
一匹しかいないもん、
贅沢言わん
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。イクラムさんが1386回を聞いてくれて、以前ゲームのエミュレーターがアップルからリジェクトあったと思ったけど、このデルタはなんで普通にリリースできるんだろう。
うん、確かに昔はリジェクトされてたんだよな。
あったね、そんな話がね。なんてだろうね。
まあ、なんか方針が変わったんだろうな、うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。レッドファイブさんが、冬にスマホを使うときはこの手袋はどうですか、気に入ってますっていうことで、無印良品のまさに今日の本編に手
袋、あ、これならいけるわ
うわって出てますよ
これ、あ、そうか、ここから出すことができるってことか。
これすごい見とんだけど、開いたら指がちゃんと分かれてるのね。
うん、
なんか、レッドファイブさんこれ使ってんだ。
じゃないのかな。
なんか男の人がこういうあのミトン、指がこうあのくっついたやつ、手袋って可愛いね。
ドラえもんみたいね。
あなたこれでいいよ、指短いけんな。
これちゃんと親指は別になってるんだね。
うん。なんでミトンってそうだよ。
あ、いやいや、親指もちゃんと出るようになってるんだねってこと。
そうだね。
はい、ありがとうございます。
それから、あれ、あ、1387回が上がって、おバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のともにいただきますってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからくまちゃんが、久しぶりだね、おはようございます、うん、仕事の前に聞いてます。山口市は晴れ、霜が降るまではいかないけど寒い。寒いね、
朝晩はね。
もうね、朝起きられんことが、本当に。
はい、ありがとうございます。
イクラムさんも1387回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからお散歩さんが、MacBook Pro の配送予定は明日ですが、ヤマトの情報はまだ未だ上海、過去の経験では上海で数日、羽田の通関に通関税関か
通関通関
通関に数日で出荷から5、6日かかってるんですよね。それを考えると23日出荷で26日装着は無理じゃないかと思った次第ですってことですね。でも来るんだよね、26日に。
きっと来るよ。
今日まだ上海だったんだね。ちょっと心配だね。
はい、はい、あ、まだか。
はい、あ、まだあった。私の経験でも、スキちゃんのパターンの通夜式、告別式のパターンです。親しい人ならともかく、昼間に告別式に出るのは難しいので、通夜のみ顔を出すというパターンが多いですが、通夜で一晩、必ず誰かがそばにいるという風習は、医学の未熟な時代にはなくなったと思っていても、蘇生することたまにあったので、その時のためだと聞いたことがあるけど、今でも人違いで生きていたってニュースがたまにありますね。ああ、そうそうそうそう、うん。そんな話あるよね、確かに。
ちなみに、すきちゃん、通夜って言うじゃん。
うん。
通夜じゃないの？
通夜だ。通夜。どっちも言う。でも、お通夜って言うよ。
いや、こっちは おつけてもおつや。
いや、私だけが言うんじゃないよ。みんなが言うよ。
通夜って。
うん、通夜行く。あの、通夜に行くって。はい。それから、セブンイレブンで発見。どん兵衛シリーズ2つでもらえる蓋を押さえるためのグッズ。ハロ以外にも何種類かあったけど、春好きなので。こんなんあるんだ。
へぇ
ー。かわいい。
かわいいね。
これ、春ってあの、ガンダムに出るやつ？
そうそうそうそう。
はぁー。へぇー、セブンイレブン、どん兵衛か。いいのかな、食べても。たまにはいいか。買ってみようかな。う
ん、いいんじゃね？
うん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ゆうさんが、氷タイプのポケモン、ルージュラなど。
ルージュラって氷ポケモンなんだ。
私氷なの？
うん、氷とエスパ。
重さ40キロだって。
軽いね。
軽いね、うん。
でも高さが148センチしかないよ。
もうドラえもんだな、やっぱり。ありがとうございます。
ありがとうございます。
明日到着予定だった MacBook Pro だけど、トラッキング上は相変わらず上海から動かない。先ほどアップルから1日遅れますってメールが来たけど1日で済むのかな。よく読むと1営業日ってなっているから土日は入らなくて月曜日が1日で火曜日到着って意味か。あ、まあ小さいや。もうこれなんかすごいなんかそわそわしとる感じだね。
確かにそわそわしてる。
もしかしたら MacBook Pro は昨日の飛行機で上海から日本に飛ぶ予定だったけど雪の騒ぎで遅れたとかなのか。だとしたらついてないな。MacBook Pro がいつ届くか気になって落ち着かない。考えてみたらすでにヤマトさんの手に渡っているわけだから純粋に1日遅れで明後日届くと信じて仕事に集中。いやいや集中してないだろこれ。すごいなんか何分おきにツイートしとるの？
これ多分届くまで仕事手につかないと思うよ。
なんか可愛いねこのそわそわ感が。でもさ待ち遠しいんだろうね、うん、そりゃ
まあね、うん、
ありがとうございます。
間違ってスキちゃんのところに届くかもよ。
ありがとうございます。
はい、
間違って届いたらお散歩さんあのこの MacBook 返してあげるよ。はい、ありがとうございます。としろくさんがいやこれはねYouTube の広告で入ってきたけど、思わずスキップすることなく最後まで見ちゃいましたね。別のロングバージョンもあるみたいですね。これってカラオケとかには出ないのかなってことで、何の広告？
うん？働くマニアックなモビルスーツ？ ニコ生のリンクだな、これ。ニコ生？プレイステーションの CM か。
へぇ。
最初にあのプレイステーションのマークが出てきた。
アプリで再生って出てるけど。
あ、ニコ生のアプリって。
流していいんですか？
まずいね。うん、確かにこれは見入ってしまうかも。
面白いね。広告に見入るってなかなかないけ。
確かにね。
優秀な作品なんだな、そりゃ。
うん、これ、ガンダムのゲームかな？なんかガンタンクみたいなのが出てくるな。ありがとうございます、
ありがとうございます。コメントは以上です。
以上ですね、はい。皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
何かありますか？
寒い。
ストーブつけたんでしょ？
つけてる。でも足が寒い。
それは靴下でも履いて逃げるか。
いや、靴下は履いてますよ。会社から帰ったままなんで。
あ、そうか。
あ、まあ昨日歯を抜いたわけですが、
うん、
今日会社に行ったらみんなに大丈夫って言われて、
うん、
もうなんかやっと血が止まったんかな。朝はまだ出ようってね、
うん、
今ちょっとティッシュで押さえてみたけど、あ、やっと止まった感じですけど、
おお、
なんかね、
うん、
あの過去にその歯を抜いた経験のある子たちが、今日も病院行くんでしょ、あの歯医者行くんでしょって言う、いや行かないよって、えいつ行くんって言うけ、2週間後、えだって普通はさ抜いた次の日に行って消毒するよって言うけ、いやそんなこと言われんかったって、大丈夫なって言われるけ、すっごい心配になってきて。で、あのなんかスポンジに薬染み込ませたやつをその穴の大穴のところに入れられてるんですよね、
うん、
今、
うん、
でとにかくそのあまりぐじゅぐじゅうがいしたらいけんとかって言われて、
あ、
うん、もうなんかすっかり麻酔が取れてもこう触ると、
うん、
もうなんかね歯茎がねすごいブニュブニュしとって気持ちが悪い、大丈夫なのかなって思って心配になるんだけど、
うん、
おかげさまでまあ効果効果、痛みがないのが救いっちゅうかね。で、
うん、まあ、それがいいよな。
でみんなはそのだけ歯医者さんではまたちょっと腫れるかもしれんけって言われるけど、今日の時点でみんなに、いや前の方が腫れとった、腫れ取れたよとかって言われるんですよ。だっけ、うん、あんまり、うん、今鏡見てるけど、
うんうん、
ちょっと歪んだ顔になってますけどね、やっぱり。うん、
食事はもう普通の食事しとる。まだおかゆ？
いや、普通に食べて、食べれるもん食べていいよって言われたけど、食べてますけど、うん、あの、どうしてもやっぱり気になるけ、あの、こっちの抜いた方を使わんようにして食べてますけどね。
ああ、まあそれは使わない方がなるべくはいいかもな。
うん、まあ何が困るって、今、歯ブラシ、歯磨きするときにどう扱っていいかわからんね、この。なんかスポンジ入れられたところで、その向こうの奥に一本歯があるけんさ、そこを磨くのになんかすごい気使う感じ。
そこ磨かないとなんかそこが今度虫歯になりそうだしな。
だけどそこをこうに手を伸ばしてこう磨くとやっぱ血が出るんですよね。だけど困ったなと思って、まあ、今は、うん、あの普通のチューブの歯磨きも使うけど、あの液体の歯磨きって今すごい流行ってるの知っとる？
この間あったやつでしょ？
うん、あの世間的に今液体歯磨きがすごい流行ってんだって、売れてんだって、うん、あの歯ブラシで届かんところまで液体っていくじゃない、
うんうん、
だけその普通のチューブの歯磨きよりいいらしい。
ただその液体歯磨きもいいのか、そのあまし口ゆすいじゃいけないって言われてると。
うん、だけど軽くっていうか、あの私の使っとる液体歯磨き、それこそあの昔あのリスナーさんにプレゼントしたことがあるけど、あのプロポリスの入っためっちゃいいやつなんですよね。あれボトル1本、うん、 何も2000円ぐらいするのかな、
うん、
だけあんまり輸送がないです、
うん、
あのちゅうかあの使った後に水でぐじゅぐじゅもせんし、
うん
うん、それもあって落ち着いたのかなとか思ったりするけど、やっぱりでも不安でね、この2週間がこれからの。
そうだね、
大丈夫なのか本当にと思ってますけど、まあでもお腹は少し食べます
食べなきゃ
食べますけど、
うん、
あのこう舌で触るとこう
穴が開いてる、
今までこう歯が並んどったのに一本の歯がこう、うん、ベロベロってその穴の開いてるこの歯がこう輪郭がこうなぞれるっていうかさ、
うん、
ベロベロってね、なんか いじれるけ、その、おじいちゃんのことを思い出すんですよね。
は？
うちのおじいちゃん、全部入れ歯で一本だけ歯が残っとって、
は？
それがもうなんかあの、鬼みたいだった。
鬼みたい？
一本の歯がね、牙みたいな歯がもう一本だけあったんよ。それをすごい思い出すの、この。まあでもうち家計的にみんな歯が弱かったかな。おじいちゃんもおばあちゃんも入れ歯だったし、
あ
なんかこう入れ歯外して笑わされよったあの子供って怖いじゃん、やっぱりああいうのこうわざとこうちょっとなんか入れ歯をこうずらしてふーって笑ったりとかして泣かされよったよねそうそういうのちょっと思い出してみたり
今そのうち好きな月ちゃんがリスナーさんの前で笑かして、
いやーできるだけ歯は残したいですけどね
まあね、
うーん、まあ本当にね、
うん、
何言うたけどやっぱり本当に歯は大事なんだでっていうのは、まあちょっとね後悔だな
、うん、まあ残った歯は残すように頑張んなきゃ。
まあそうですね、うん、なんか言おうと思っとってこれ以上話したらあれだけもう話さん収録で話そうと思っとったことがあったけど何だったか全然思い出せないんですよね。
ああ息子ちゃんとの電話の後になんか喋っとってそんなこと言ってたな。
何の話だったっけ。
うん違う、
その前になんかベラベラベラベラ3つに話してあこれ以上もう話さん
って。あそうか、収録じゃなくて電話かかってくる前か。
いや昨日だったかもしれない。いや私も言えなくてもう完全に記憶喪失だな
ほらほらあの今週のアプリ落としてボケ防止せな
うーんそうだな
はい
以上空海 IT ニュース、中途半端な感じですけど11月25日でした。お届けしたのは、
え何が中途半端なの、
うん、いやなんか、うん、思い出せん
けん思い出せんけんってことか、うん、のみっさんと、
もう去年の今日はあんこが病院で手術をした日でした、のすきちゃんでした。それではまた明日。
明日はないよ。
そうでした。それではまた28日月曜日の収録を火曜日にあげる三四
何なんだそれ。
28はまた月曜日は私らが収録するけど月曜日にわからんけ、あそうか火曜日かと思って、それではまた火曜日の明けが朝三四
だだものだんだん。
あ今日台風発生したって言うけびっくりしましたが、
あそうそう25号
だったかな。
マジかと思ったけど、まあ日本には直接関係なさそうですけどね。
でもね、なんかその台風の影響で、
うん、
今週、来週はまだ寒いけど、その次の週に暖かくなるかもしれんみたいな話をテレビで言ってましたな。
ああ、なんか、そんな話聞いたな。
うん、で、なんかね、あの、うん、お昼のニュースに出てる森田さんっていう、あの、気象予報士の人、よくは、うんうん、よく外れるんだけど、うん、あの人が一生懸命言った、あの森田予想では、うん、1週間おきに暖かい寒い暖かい寒いで年末は寒いって言っとったけど本当かとか思いながら聞いてました
ちなみにこの台風25号トカゲだそうですよ。
名前が、
うん、これあの日本がつけた名前なんですけどね。
なんでトカゲなの？
あのトカゲ座、星座、日本は星座の名前つけるんでね。
ほ
トカゲ座のトカゲだそうです。
まあまあ こんだろうけど、
うん、
まああれですよね。まあ寒いし、あのあれみたいですよ、なんかうちの周りはあの、
うん、
あれいろいろなんか熱出す子供とか、
ほう
リンゴ病の子供とかいますんで、皆さんもお気をつけくださいね。
あ、リンゴ病ね、
うん。
Army ID News.